富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今日は前田さんお一人です、はい、よろしくお願いします。はい、最近でもいろんなところをやっぱり旅行とか、はい、なんですか、勉強会でお出かけになったりして、ね、はい、忙しくしてらっしゃるじゃないですか、
はい、そうですね、はいはい、
その間に電話の相談とか、はいはい、現地を見に行ったりとかしてるわけですよね、
はい、あ、やってますよ、はい、なんかフェイスブック見てると、はい、お前さんいつもなんかどっか行ってるし、なんか美味しいもん食ってるけど何やってるんやって言うんですけど、きっちり仕事やってますってね。あ、今日もね、今度日曜日の日にね、はい、先日空き家のね、メンバー の告知があったと思うんですけども、セミナーやるんですけども、はい、チラシ入れましたら、もうすでに、相談がもう3件くらい予約が入ってるんですよ。で、お一人の方は日曜日に来れないんで、今相談してもいいですかって言うとね、電話で受けました。で、まあまあ今週いっぱいね、調べ事をして、結果までご連絡いたしますっていうふうにしたんですけども、非常に多いですね。
今度は、6月30日は
30日が空き家ですね。
砺波市でしたか。
はい、そうです。はい。
でも別に砺波市の方に限らず、
そうですね、
はい、県内全般どこからでもお越しいただいて大丈夫。
そうですね。
はい。
主に、まあ、砺波市と、あと南砺市の方ですね、対象にしてますけど。
入ったところだとでも、はい、家が大きいでしょ？
そうですね。はい。
砺波の三居村の400坪ほどの寛容の家にばあちゃんが一人で住んでるとかって結構聞く話なんですよね。
ざらにありますよね。
あ、そうですか。はい、
ただやっぱりね、砺波っていうのはやっぱりお金持ちが多いので、きちんとやっぱりね、月に1回東京から帰ってくるとか大阪帰って管理されてるうちが多いんですよ。で、俺は空き家管理とかもやってますけども、その空き家管理任せてもいいんだけども、うん、仏壇があってお宝のあるところに他人は入れたくないみたいなね、そういうとこあるんですよ。で、そういうふうにきちんと自分で管理していける金銭的余裕のある方はいいんですけども、今やっぱりね、こう問題になってますのが、年金のね、2000万円不足問題っていうね、はいはい、いつの間にそんな話になったんやつね、確か小泉内閣の時に、年金は消費税が上がると全部賄えてってね、バラ色の人生があってね、なんか言っとったなっていうね。話なんですけど ね、はい、でね、今結局年金が2000万足りないというケースもあるよっていうことではあるので、はいはいはい、まあ逆にこう見てると2000万から 4,5 千万で預金で持ってるしゃる方も多いんですけども、うん、そうなってくるとやっぱりね、このお金がないから住んでる家を処分しようかっていうね、はいはい、あるんですよね。で、まあまあ方法いくつかあるんですけども、リバースモゲージっていう、
あれでも都会でしか通用しないんじゃないですか。
今ね、PR になりますけども、信用金庫さんやってます。
へ、
信用金庫さんもそういうところに目を向けないとなかなかね、商売が成り立っていかないっていうところがあるんでしょうね。で、反面だから、その家族信託で信託口口座作れって言ったら、いやー、ようわからんがでっていうのはね、というところによくわからないっていう話があるんですけども、ですから、まあ、リバースモゲージで、要するにこのお金をね、貸しましょうと。で、将来いらなくなったらそれを買い取りしましょうみたいなね、形のものありますし、
はい、よく今メディアで出てくる8050問題っていうのは、あれは何なんですか。
要するに昔のね、パラサイドシングルとか、いわゆるニートっていうのがね、例えば親が例えば40代で子供が20代っていうのがそのまま年取ってるわけですよね。
はあ。
で、80歳と55歳のね、もう本当引きこもりの息子っていう
組織があるわけですよ。まあ、いろいろと、はい、問題視もされてる中年引きこもりの話ですね。はい、
そうなんですね。そうですよね。そうなってくると、家を持ってるか持ってないかってことがあるんですけど、基本ね、うん、そのお年寄りがずっとこうすねかじりされてね、まあ、60歳すねかじり金なくなりますよね。でもう大体も60くらいになると親の預金もこう枯渇してしまって、はいはい、全く金がない状態になるっていう話ですよね。で、これまでやっぱりその家というものが、昔は財産、子供たちに引き継いでいかなきゃいけないものだったっていう話があったんですよね。で、最近はなんか家は継ぎたくない、いらないもの、という風潮があるんですけども、いよいよなんかその家を処分しないと自分が生きていけないっていう時代ですよね。それから、それだけのものを引き継ぐ子供たちも、きちんとした形でやっていかないと、もう引き継ぐことができなくなってくるっていう時代なんですよね。で、やはりこの一番大きいのはやっぱり認知症の問題ですよね。はい、まあ、認知症になってしまうともう本当に、売ることも貸すことも、 厳密に直すこともできないんですよね。で実際にこの例えば、親の土地に建物を建てて建て替えしようと思った時に、親が認知症になってしまいましてね、銀行さん融資を下ろさないんですよ。意思表示できんわけですから、手続きに設定できないんですよね。で結局お金をあちこち7カ所前じゃないですけども、あちこち金集めて、まあ、ちょっとまあ金利の高いものを借りられて、それはまあアパート建築されたってケースなんですけども、そのお金払ったっていうのもありますし、で今ね考えてますのが、考えてるっていうことでも、もう本当にあの今徹底的にやっていこうというのが、家族信託ですよね。家族信託、民事信託、今いっぱいいろんなグループ、私の、周りでもいろんなグループが今取り組んでます、で、まあ、中にはこれ今立ち上げたんで、あの理事になってくれないかとか一緒にやましょうとかっていうことあるんですけども、で私がまあ常々言ってるのは、まあ、家族信託というけども、あのいわゆるその生命保険とか、税理士さん言ってるような事業承継とか、まあ、その辺のものは、まあ、そんなに私は手掛けたくない。でむしろ手掛けていきたいというのは、今、ね、こうあの商品名を、安心空き家信託っていうね、一つはパッケージ商品なんですよ。で空き家になる前にその家をね、信託でもって、お子様ならお子様に管理をしそうという、そういうような、商品を考えてます。かなり絞り込んで、そんなに難しいこの創生しなくてもいいという、でそれをね、私だけじゃなくて、あ、例えば他の行政主義の仲間であるとか、そういった時もどんどん広めていって、その少なくてやっぱり認知症になって、こうあの物件が凍結になったりとか処分できないとか、亡くなるまで何もできないという状況をなくしていきたいという思いなんですね。
この場合は、こう自分がもしかしたら近い将来認知症になる可能性があると思っているご本人が申し込むものなんですか？
あの両方あります。本人が相談に来られる場合はどちらかというと就活で来られる方が多いですね。あのそろそろ俺も就活考えとかんと子供たちにっていう方多いです。あ、今日もねちょっと電話で問い合わせあったから、これからまあ予約した方なんですけども、子供のために東京にマンション3つあるんですって。すごいでしょ。でそれをこのままでいいかどうか相談したいっていうね、だから相続とか就活ではなくてファイナンシャルプランナーの営業ではあるんですけども、あの資産活用が正解かどうか、どういう形で財産を残せばいいかって話ですよね。で、あの安心家族信、あの安心家族信託って言います、空き家信託ですねって言いますのは、あのもう本当にその管理をその親から、例えば息子さんに、あのなんていうんですかね、任せるっていう形ですよね。でよく言うのはケーキ、あの箱の中にケーキ入ってるけども、箱だけ渡してケーキは自分のしとくっていうね。でだからケーキ箱なんて余計わからんっていうんで、じゃあもう少し言葉を変えて言うと、権利という言葉があるんで、あの権は渡すけども利は自分のものにとどめるっていう、これがまあ信託の仕組みですよ。でこれがあのいわゆるこう民法ではできないんですよ。民法では例えば売買であるとか、贈与であるとか、相続であるとか、要するにその権利、もしくはその箱の中のケーキを取り出すことができないんですね。でこれがあの信託法でやれば、あの権と利を分けられるっていう、そういうシステムなんで、でこの話を2年くらい前に行政書士の方に話して、いやそんな面白いできないかと言われて叱られまして、いやそれは民法で解釈するとそうなんだけども、信託法っていう法律があるんで、信託法できちんと組んでいくとこういうことできるんですよってね。で信託ってなんや、それなんか信託銀行かって、信託銀行と違うんで、
そうですね、普通信託ってのはそっちの方を思います、投資信託の方になりますもんね。
投資信託と、なるんですよ。であのいわゆるこの家族信託、民事信託っていうのは家族が家族のためにやっていくっていう形になりますんでね、あのこれも非常にいいんじゃないかなと思いますし、
書いて字の通りですよね、信じて託す、
そういうことです、
ということですよ ね、
ですね、
信じた人に任せるということですよね。
はい、
それが一般的にはまあ親子の間で行われるケースが多いし、それをやっぱり前田さん的にも推奨する。
そうですね、それが全てではなくて、あのいろんな方法はあるんですよ。でいくつかの方法を提示する中で、処方箋を書くといいますか、あなたは選択肢はいくつあるけども、あなたはこれこういう形でいいですよという形でご紹介していってます。
じゃあ一旦お知らせを挟んで、あと続けます。